時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄、今日は学習支援広場、クジラ寺子屋から山下さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日は那覇市の歌かけましたけれども、沖縄市から今日は来ていただいております、はい、本当にありがとうございます。僕がちょっと紹介させてほしいんですけども、一般社団法人クジラ寺子屋の山下さんは、駆け足沖縄で紹介するというか、そもそも駆け足沖縄を作った時の、もう本当にアドバイザーというか、最初の立ち上げのメンバーですので、もうなんというか先に情報も入力してありますし、
はい、
もうあの駆け足沖縄でも見れるので、こういうのはちょっと新しいと思うので、ぜひ駆け足沖縄の情報を見ながら、ラジオをですね、聞いていただければいいなというふうに思います。そんな、山下さんにはその、駆け足沖縄の立ち上がりの頃のお話とかも含め、いろんなお話を聞いていきたいなと思ってるんですけども、まずはですね、そうですね、あの一般社団法人クジラ寺子屋、
はい、
どんな団体なんでしょうか。
はい、一般社団法人クジラ寺子屋は学習支援を中心とした子どもの居場所事業所になります。
はい、
まあ、那覇と違って沖縄市でやっているので、あの比較的広い場所でやっています。で1日、利用人数が50人以上来るような、あのちょっと
すごい
大きな居場所になるんですが、うん、あの勉強宿題をしに来て終わったらご飯もらったり おやつをもらったり、うん、で1人の子供に50人って言っても5分とか10分で帰る子もいれば、うん、2時間3時間おしゃべりしてる子もいっぱいいます。
はい、
はい、
もう本当にそれぞれが、まあ、世代っていうか、あの小学生とか年もバラバラですけども、はい、それぞれが自由な過ごし方でそこに通って帰っていかれるってことですね。
そうですね。で、はい、今沖縄市の補助金でやってるので、学習支援の部分は沖縄市の子どもたちが対象なんですけれど、はい、プログラミング教室とか、他の授業もやってますので、あと食料支援とか県内各地から応募して、
はい、
利用されてる方が多いです。
はい、
で食料支援もですね、1世帯3000円分ぐらいを、うちの特徴は選んで、もう2階に商店、ほぼ見た目は商店を作っていて、それに全部値札を手作業で貼っているので、
はい、
そこから、世帯の聞き取り調査をして、その世帯に合った金額を持って帰ってもらう、無料でっていう支援もしています。
その話を聞いて金額、まあ、必要な支援の金額を決めて、
そうですね、
そこからこの金額分持ってっていいですよっていう。
そうです
面白いですね。
そうなんです。
そんなの初めて聞きましたけど、
多分すごく初めて。フードパントリーってだいたいこの支援者が選んで、うん、まあ渡すっていうパターンが多いんですけど、うちはたまたま場所が広かったのと、もともと選んで渡してたんですけど、これにボランティアとして参加してた高校生が、私これ使うけどこれはいらないから、正直もらったら困るものが入ってるって言われて、あ本当だねって、選べたら一番いいよねっていう話を作業しながら話してて、もう選べるようにどうにかできないの山下さんって言われて、頑張るみたいな
頑張るなんだ
やってみるみたいな感じで、どうやったらできるだろうなと思って、まあたまたま場所がずっとそれ専用に開けれるっていうのもあって、じゃあ選べる支援やってみようかっていうことで、でそうするとやっぱり一世帯一世帯子供にも多種多様であるように、家庭家庭も全然違う特徴があるので、うん、この人はこれを選ぶけどこの人は全然選ばないっていうのはすごくあって、
そうか、
なので選べる支援ということで、かなり遠くからも支援うちでっていう、アレルギーある方は特にそうなのかもしれないんですけど、うんね、でリクエストがあったらそれを揃えるようにもしてるんですね、事前に。例えばパンパースのサイズとか、
はいはい、
メーカーとサイズはその専用に揃えてますし、
うん、
粉ミルクのメーカーとかも全部リクエストに沿って用意してます。
うん、すごい。それは相当さっき頑張るの部分が想像できるんだよね。その頑張った部分っていうと、値札つけたりとか、
はい、
その 設定、金額の設定だとか、はい、いろいろルール付けとか、
そうですね、
でそれをスタッフとか管理する側に説明したりだとか、
そうですね、
いろんなタスクが思い浮かぶわけだから頑張ったんですねと思って
ありがとうございます
すごいと思って
大変だよね
大変だよ、うん、そこって見えないじゃん、うん、だから、はい、さらっと言ってたけどうわーっと思って
リストにするだけで
小売店みたいなことしてるんだよ、
う
ん、
はい そうなんですね、うん、毎日14世帯ぐらい来るので結構なくなるんですね、1日4万円から5万円なくなるので、はい、またその分買いに出ないといけないから、うんうん、なかなか大変なんですけど、
はい、補充もそうですよね、
足腰がやられてきてるスタッフが
お金の問題だけじゃないもんね、買い出しっていう問題があって、うわでもすごいなこれ、
はい、
なんかでもなんか制度につながりそうですよね、その手法が、
そうですね、うん、ちょっとただ那覇だとやっぱり問題は場所なのかなと思って そこれを常時商店を行える場所が必要なので、
そうだよね、もうコストがかかりまくるっていう、ね、
そうなんですよね、
沖縄市ならではっていう、
はい、うちのたまたま空いてるスペースが活用できたっていうので、うん、できてるんですけど、はい、でもそのスペースクリスマス会とかイベントするときはそこを使うので、うん、その時はもうスタッフ総出で段ボールに全部詰め直してパーテーションして隠して、うん、子供たちじゃあ2階で遊ぶぞみたいなこともするのでいちいちいちいちも細かい作業をしてます。
すごい本当に細かいよ、大変だよ、うん、もう大変だと思う、棚卸しみたいなこともしないといけないですよね、ちゃんと管理しないといけないから、うん、すごいと思う本当に、それができてるっていうかさらっと言うところがあとプログラミング教室っていうのもいろいろゲストで来る方にお話聞くんですけど、あんまりないというか珍しい方で、やってるところもいくつかあるんですけど、どんなのかちょっと聞きたいなと思って、
うちのプログラミング教室はもう狭く深くみたいな、この子どもたちが興味があるものにピントをすごく絞って、
うんうんうん、
言ってみれば一教室に無料でやってるので、収益なくていいっていう前提があるので、
はい、
この教室に一人でも二人でもどうしてもやりたい子があったら開催するっていう形でやってきたので、
はい、
例えば前はデザイン教室みたいな3D と 2D が一緒の教室だったんですけど、はい、それを、あれ 2D が好きな子と 3D が好きな子の興味が全然違うっていうことが分かって、
うん、
3D 好きな子はどっちかというと男の子が多くて、うん、ものすごいイメージがわーって膨らんでやりたいこと言ってくれるけど、うん、2D になるとなんかつまんなさそうにしてて、 2D が好きな女子のアニメ大好きアニメーターになりたいみたいな子たちは 3D 何やっていいか分かんないみたいな感じの子が多くて、
はい、
全然対象者が違うって去年分かって、今年からはもう分けて、うん、2D と 3D を分けて教室やったりとか
する。めっちゃ丁寧ですねそうだよね、どっちが好き？
どっちも
2D かな、でもどっちもかな
3D も触ってたらやっぱ面白くなってくるし、
うん、はい、
いやそれをその部分まで気づけるっていうのはすごいですよね、うん、
はい、
うん、興味ないんだったらやめればじゃないですもんね
でも難しくて嫌になる人もいると思うし、
そうなんです、うん、だからうちは離脱者がやっぱりすごく多い、難しいので、はい、やめちゃう子もすごく多いんですけど、それはもう前提として、はい、今ちょっと難しいかもしれないけど来年はまたできるかもしれないです、うん、今じゃないタイミングが今じゃないっていうだけなんで、うん、興味があるんだったらその時まで少し待っといてくれませんかっていうことを保護者の方に言って、うん、やめてもらうっていう形で、
はいはい、
キャンセル待ちが結構多いので、
ああ
そういう形で入れ替わりしてもらってます、
うん、
であとうちやる気スイッチ押しませんって言ってるんです
押しません、
大事ですね、
本人がやる気があるのでそれをサポートするための教室なので、うん、うちが提供するから、うんうんうん、やる気が起こるっていうのでは絶対ないんですよ、
うんうん、
なので一人でもこの本当にやる気のある子がいたらその子に寄り添うんですけど、どの教室やっていいか分かんない、興味あるできる 出てくるかもしれないからとりあえず入れたいみたいな保護者の人結構多いんですけど、あーって思ってで一応引き受けるけど、あやっぱり寝ちゃうな、やっぱり興味なさそうだなってなったら、ねうん、すいませんって言ってお断りはしますね。
あのそこをしっかり線引きしてるのはすごいいいなと思ってて、そこをあのやる気ないしやる気入れようってなると、あのスタッフが疲弊するめちゃくちゃ疲れるっていうか、もうこっちが潰れてしまうっていうのは、で何のためにそれやるのかもう意味わかんないですもんね。
子供はやる気ないの
に、
いやいやや
ってる、そうそう、やる気ないのになんで やらせんのみたいなところはあるし、本当その通りだよねって思います、
で先生もアメリカ人なので、なんかそういうスタイル全然平気みたいで、あのやる気がないんだったら僕からアプローチしないよみたいな感じで、あの放置なんで、
やる気ないんだったら、あの、get out here go to home みたいな、
あのいるのは大丈夫なんです
大丈夫です、
いてからこの YouTube とか見ててから、
君
は今僕に興味がないんだったら自分の興味あることをやりたいんだったらやってていいよって言ってから、
やりたくないことをさせないで、居場所としてはそのまま居場所だから、その居場所でやりたいことやったらいいよってことだよね、
そうですね、
なるほどなるほど、
あのでもキャンセル待ちしてるんで、でこの子が本当にここにいたいの、なんあなたの来てる意味は何なのって、あのお家で YouTube 見れないからこの教室で見たいのかどうかとかっていう話を一応して、ここでなくてもできるんだったら他の子に席譲ってもういいかみたいな話をして、
相当人いっぱいなんだな50人来てる後ろに、ね、待ってる子がいるんだな
50人は学習支援で受け入れてる子で、プログラミング教室は1クラス8人しか席が、パソコンの数しかないので、
そっか、そこに入ってきたら本当にやりたいやる気のある子が入れないってことか、
そうですね、
なるほどなるほど、本当でもそうなりますよね、
はい、まあ、はい、ただこのプログラミング教室2月にこのずっとうちでボランティアで講師をしてくれてたスーパーボランティアの元アップルの社員のプログラマーの方が2月でちょっと世界一周に旅行に出てしまうということで
スケールが
あのそうなんですよ、
あの話題のあれが多すぎて
そうそうなんです
アップル
アップルの世界一周では
い、
今までいたんですね、
今まで5年間うちでやってくれてたんですけど、はい、
すごすぎるそれは、
はい、でちょっとお休みして世界一周してる間でもあの YouTube とか Zoom とかでつないで交流は続けるんですけど、あの1回お休みして、マイクさんは少しお休みという形
で、
で今ちょっとこの各クラスのリーダー的存在の子どもたちにアプローチして講師を引き継ぐてくれるかどうかっていうのをあの今やってるところで、何人かは OK もらえたので、
子供たちにもちゃんとそういうやる気っていうか役割ができる子はお願いしたりとか、
そうですね、
そうかそうか、すごいな、なんかそういう風に頼まれるとさ、嬉しくなるよね、なんか頼られてるって、アップル社員並みではないけど、
いやでもすごい、
俺が代わりになるんだみたいな、すごいですね。そんなクジラ寺子屋さんなんですけど、本当にいろんな活動もあったり、メディアにもいろいろ取り上げられたりしてるんですけれども、駆け足沖縄とのつながりで、駆け足沖縄が始まるってなった時にその話を説明させてもらった時に、もうすごいいいですって言ってくれて、いろんなところにつないでもらったりだとか話広げてもらって本当に感謝してるんですけど、もうあの時去年の7月とか5月とかそんくらいから始まって、7月って始まって記者会見してわーってなって今100件溜まってってなったけど、もう勢いすごすぎたじゃないですか。で僕全然山下さんのこと知らないんですよ深くまで
確かに
こんなに助けてもらって、多分逆に僕のこともあんまり知らないと思うし本当になんか目標が同じとこにあったからわーって言ったんだなと思ってて、そんな時さっきあっちで雑談してたらエイサーもやってるって聞いて、
あそうですね、
僕めっちゃインド派だと思ってたの勝手ながらに、
あ
めっちゃいや全然動きますよみたいな感じでエイサーもやってるんですよね。
はい、エイサー創作エイサーの団体ブナガヤとブナガヤグワという団体で活動させています。
ブナガヤグワってどういう意味なんですか。
ブナガヤっていうのが北部の方のキジムナーの方言で、
あキジムナーなんだ、
キジムナーっていう意味なんですね。であのグワっていうのは小さい、
はいはいはい、
あのチルグワとかの、ね、あ言っていいんですかね企業名でなんかこのグワっていうのをつけて、はい、あの、ブナガヤグワは小学生中学生あの子ども会で立ち上げたグループなんですね。でそれの指導してくれてるグループがブナガヤっていうグループだったので、そのリスペクトを込めてブナガヤグワーって命名した感じになってます。
なるほど、 このブナガヤグアで、あの山下二郎さんもエイサーやってるんですよね。
はい、あの両方の、グアの方では団体代表を夫婦でさせていただいて、うん、
はい、
ブナガヤの方にはあの団員としてあの活動してます。
そう、あのさっき見たんだけど、あの創作エイサーって、はいはいはい、めっちゃアグレッシブでみたいなあのびっくりして、
はい、YouTube でも検索したらすぐ出てくるので
だいたい週何ぐらいでそのやってるんですか、エイサー。
ブナガヤとしては週3で練習があって、うん、ブナガヤグワーでは週2で練習があって
毎日じゃないですか。
でグワーとブナガヤの練習はかぶりなんですよ、
う
ん、
あ、うん、
一緒でやってるので。
いやでもあの僕週1以上のものはを続ける人はめっちゃすごいと思って週3だとしたら、
うん、毎日ですよ。
週1のこと継続できる？週1のこと何でもいいから週に1回筋トレするとか週に1回何々やるって継続ってすごい大変
じゃん。
本当に好きじゃなかったらできないじゃん、うんうん、週3ですよね。
そうですね、
めっちゃ動くじゃないですかって。子どものこの支援のことでもいろんな、ことで頭悩ませたりだとか、さっきも言ったその値札つけてとか、うん、こういうことをアイディアをひねり出さなきゃいけなかったりだとか、うん、考えなきゃいけないことたくさんあると思うのに、うん、エイサーで体を動かすっていうところに僕すごいパワフルさを感じて、はい、やっぱりそういうところからこうなんかやる気っていうかエネルギッシュなところって出てくるんですか、
う
ん、
エイサーはどっちかっていうと守備に近くて、
守備、
はい、まあ、学習でちょっとアプローチできない子どもたちとつながれたらなっていう思いはあったんですけれど、
はい、
実際エイサーに来る子ってもうなんか親戚扱いというか、もう可愛くて仕方ないんですよもう支援とかじゃなくて仲間になったり、
うんうん、
もうファミリーって感じがするん で、うん、で団体行動であの出演の時はみんなで行くぞって言って、うん、あの終わったらみんなでジュース飲もうとかっていう、あのその場その場で発散して、あの今日も頑張ったねって言い合えるこの、うん、達成感がすごく得れるので、あの私にとってもすごく
スポーツです、
はい、あの、うん、大切な時間として活動させてもらってて、で、うん、指導してくれる方もずっとあの20年以上指導の世界にいた方なので、もうみんなが楽しいっていうのがすごく伝わってきて、
うん、
でこの間も HY と一緒にコンサートを出させてもらったりとか、今までも D51 さんとか BEGIN さんとか、うん、他にも、うん、あの沖縄芸能の方々、はい、アルベルト白馬さんとか、
ティアマティスの、
はい、
すごい
とか、あのいろんな方と舞台を一緒にさせてもらう機会があったので、その機会を得た瞬間に子どもたちの顔が変わるというか、うん、あのやっぱり本番まではくじけそうになる機会もいっぱい見てるんですよ、
うんうんうん、
あのこんなに練習あってきついとか、演技が覚えれないとか、あの自分みんなより下手だから落ち込むとか、あのでもともといたメンバー第一期生は人前に出るのがあんまり好きじゃない子が集まってたのであのどっちかっていうと控えめで、
はい、
人の物陰に隠れて、うん、あの恥ずかしがり屋の女の子の集団だったので、人写真撮られたくないとか、うん、人前に出たくないって言って泣いちゃったりとか
泣いちゃう
っていう、うん、メンバーが今もう堂々と
成長したんだ、
うん、なっていて、あもうどんどん行ってこいみたいな感じになってるんで、
うん、
あもうその成長見れるだけで幸せだなと思ってます。
いやすごすぎる
すごいな。
あのクジラ寺子屋さんがの内容と始まったきっかけなどについては、あの駆け足沖縄を見ていただければ載ってるんですけど、だから、はい、逆に今日はそこじゃなくて、あのなんかもう深すぎるなと思ってその、 あの子供と接してる時間がとっても長いんだなって、うん、あとそういう家族支援の時間がやっぱり長いって、何か仕事しながらとか何かやりながらみたいなのはもちろんみんなそれなんだけど、なんかそれをしつつも、話の深さがやっぱすごくて、僕が今それ聞いてて聞きたくなったのは、はい、一番最初のでも原動力っていうか、何から、始まって一番したいことっていうか、その子どものことなのか、
うん、
何なのかっていうのをちょっとなんかその山下千尋さん個人の気持ちが知りたいというか、
はい、最初は私あの福祉の人間でもないし、はい、教育関係でもないんですよ、
うん、
あの元々は、
うん、
ただ塾の講師もしたことあるし、家庭教師もしたことあるし、科学館の職員もしたことがあるので、そういう世界に入ったことはあるんですけど、科学館の時もプラネタリウムの操作員だったり、機械のメンテナンス、あの物理学科だったので、そういうあの機械系要因というか、
なんか掘れば掘るほど出てくるそうだったんですね、
はいはい、であのでもそんなにまで支援とか教育とか興味がなかったんですけど、自分に子供ができた時にあまりにもあの自分たちの子供の時代と今の子供たちが変わってて、あの、うん、意外と連絡網がないって結構でかくて、この子どこの子、この子の親どうやって連絡すればいいのって、毎週毎週土日来るけど帰れって言っても帰らないし、ずっと居続けるし、うちでご飯食べるつもりみたいななんか、あでも親の連絡先わかんないみたいなことがすごく多くて、でこの子叱っちゃうと娘がいじめられちゃったりとかっていうこともあったので、あれこれ私個人、私子供のお母さんっていう立場じゃちょっと難しいなって感じることがすごく多かったんですね、はい、なので、あ地域のおばちゃんになろうと思ってで地域のおばちゃんになるためには堂々と地域のおばちゃんにならなきゃいけないと思って、まあ一番最初は私ずっと水泳部だったので、プールボランティアみたいなのを小学校で始めたんですけど、まあそれは期間限定だし、それもちょっとなと思って、次公民館で、で娘がちょっと行きしぶり学校不登校になりかけてたので、この子すごく勉強が好きだったので公民館であの学習支援したら、すごく好きだからあの勉強しに来る放課後の楽しみができると思って、公民館であの企画を募集してたので、あの学習支援 したいですって言ってからやり始めて、でやり始めたら最初有料だったんですよ、支援とか考えてなくて、でその有料も おやつを出さないとお腹減ってる中で勉強しても効率悪いって思ったから有料だったんですけど、あれでもどんどんどんどん子どもたちが窓にしがみついて、入りたいけど有料だから入れないってなって、それって公民館として良くなくないと思って、じゃあもうちょっと無料にしたい、で無料にしたいから無料にするにはどうしたらいいですかって、もういろんな人に掛け合ってたら、子ども放課後教室だったら無料にできるよって言われて、あじゃあ無料にできるんだったらやらせてくださいっていうことで、県内で初めて学校外で子ども放課後教室をさせてもらえることになって、でその次にじゃあ無料にしたいんだけど保険料欲しいから年間1000円って書いたんですよ、でそのチラシを配ったら一人の男の子が無料にするのに1000円って書いてるよって言われて、あごめんね保険料取らないと危ないからさって言ったら、この子に僕のお母さん僕に1000円払ってくれると思ってんのって言われて、なんかもう衝撃ガビーンってなって、あ無料って言ったの、私はこの子に嘘をついたと思って、あじゃあ完全に無料にするって言ってから待っとけよと思って、そこから無料との戦いが始まって それでもうその、まあ、その子は今転校して いないんですけど、
はい、
もうそこからどういうこういう子がに出会ったのは私の、まあ、運命というかきっかけで、こういう子があの存在的にいるっていうことも分かってしまったので、そういう子がもしいても気軽に利用できるように時間なくなりました、
残り1分だ、
はい、ので、はい、無料を目指して頑張ってます
そうだったんだ、
はい、
っていやなんかね想像してたより、はい、あのなんかいろいろやってて
すごい
あの30分で足りるかこんなんと思ってあのだからこそあんな風に声かけてくれたりあの協力してくれたんだなっていう今背景が見えてすごく感動してます何も本当に知らなかったのよ、うん、それなのに本当に手差し伸べてくれたから、うん、本当にそのことの感謝も含めですけど、はい、すみません、あの駆け足沖縄であのクジラ寺子屋さん今日話してくださった山下千尋さん あの情報載ってますので、ぜひともそちらの方からまた支援先あの寄付先の方も載ってます。今日の話聞いて感動した自分も何かしたいと思った方はぜひともそちらの方を見ていただければと思います。そして山下さんあの本当に駆け足沖縄の設立も本当にありがとうございました、
はい、こちらこそ
本当にありがとうございます。
いい機会に携わらせていただいて、はい、
というわけで残り3秒みんなバイバイ、
はい、バイバイ、ありがとうございます。